じゃよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、辻野さんと同行していきたいと思います。6月なってしまいましたけど、今日今は神戸なんですけど、そんなに今日は暑くないかな。
いや先週すごく暑かったから、先週も暑かったですけど、今日昼、ちょっと歩いてたら、ここで肩のあたりとかにこう、日光が当たってますっていう、
日差しが
もうちょっと強くなってるのを感じました、
そうですよね。でもまだ梅雨に入った蒸し暑さとは違うから、カラリと気
持ちがいい。そうですね、まだちょっと湿度もそのものすごく高くはないので、過ごせるかなと。
過ごせるかな。大体この時期になると、辻野さんからマイブームとか、夏バテを防ぐためにどうするかということで、以前お話をしていただいた時は、甘酒でしたけ
ど ね、 ね、
甘酒最近はいかがですか。
時々飲んでます。
時々、
ちょっとこう自分の体力とかちょっとしんどいなっていう時にちょっと飲んだりとか。
そうするとあれはスッとヨーグルトを食べるみたいな感覚でいいのかな、甘酒って。
飲むヨーグルトを飲んでる感じですかね。飲むヨーグルト
最近は他には何かありますか。
どうですかね、あとはそのブームっていうか、大体こう旬のものをなんか食べたくなるっていうのはいつもあるので、
今旬ってなんやろ。
今ちょっと過ぎたんですけど、でもまだ食べれるのはアサリ。
アサリ、
だからいつも月曜日に行ったら新鮮やなって思うんで。
スーパーでも、
スーパーっていうかね、そういう
感じ。市場があるの。
市場じゃないですね、スーパーまがいですけど、
したさっき言ったピューピューって、
そうそう、こうすごいキューって伸ばしてピューって水がこうその飛ばしてるのを見ると、無性にこう息がよくて美味しそうだなと思って。
そういう売り場があるんやね。
そうですね、
京都とかだったらもうなんかもうサランラップして、もう息止まってるみたいな
そういうのはちょっとやっぱり貝はやっぱりね、
新鮮で、
じゃないと危ないし、だからそういう新鮮なやつを売ってるところで買うみたいな。
そうか、そうだから旬なんだよね。
そうですね、
どうやって食べますかアサリは。
アサリは春キャベツと一緒にワイン蒸しにしたり、 あとはパスタ、それをパスタにあえて、ちょっとトマトを刻んだやつと一緒に和えると結構美味しい。
それ教えてほしい。春キャベツよく聞くんだけど、私したことなくて、どんな風にするんですか。普通に
適当
アサリの酒蒸しにキャベツが入ってるみたいな。
そうですけど、私そんななんかちゃんとしたやり方知らないので適当にやってるんですけど、まずそのアサリを鍋に入れて、でそれで、口開けささなあかん、でそれで白ワインドボッって入れて、でちょっと蓋をして蒸すとぶわって開きますよね、でそれでもうすぐ取り出して、でそのお出汁、残ったお出汁をちょっと一回、砂がアサリはどうしても入っている時があるので、丁寧にするならそこの段階でちょっとこしてお出汁を、でちょっと置いといて、でそれからまた同じ鍋でいいと思うんですけど、それで春キャベツを入れて、私は大体また蓋するんです、そうするとすぐしんなりするんで、で、あと傍らでパスタを茹でといて、でそれが大体このパスタが茹で上がったら、その茹で汁もちょっと取っといて、でもう混ぜて、
全部混ぜて、
そうですね、でその時にガーリックの刻んだやつもちゃんと入れて、
あとから入れるんだ、それは。その方が
アサリの時はまだ入れない、ガーリックは焦げやすいんで、だから入れるとしたら例えば春キャベツの時でもいいと思うんですけど、で最後ちょっとやっぱりガーリックは火を落とさないといけないと思うんで、その春キャベツを炒める時かなんかに入れて、最初に入れてか春キャベツでもいいかな、でそれでパスタ入れて、そのトマト刻んだのも入れて、
塩コショウは
そう
どっかで、
いや結構アサリは塩味があるんで、結構気をつけないとなんかものすごい塩辛くなるんで、だからむしろ胡椒は 入れるけど、うん、であとまあ茹で汁とあとまあオリーブオイルとかでちょっとよくなんか乳化させてって言うんですけど、
うん、
そのねなんかあのよくそのお出汁とまあそういうのをちゃんとパスタとかにちゃんと絡むためにはそのオリーブオイルにお出汁、茹で汁、パスタの茹で汁入れてやるとこう乳化してちょっと乳白色になって、それとろみが出るってことですよね。そうするとそれでよくなじこう絡むって言うんですけど、
じゃ炒めるためのオリーブオイルじゃなくて、
そうです、うん、なんか途中でまた加えて、なんかプロの人とか見てたら途中で加えてはるなと思うんですけど、でもそんなに私もうまくないんで、うん、綺麗に乳化してるかなどうかなとか思いながらいつも作ってますけど、うんうん、
アサリ、
はい、
いいですね。あとね、昨日そら豆をもらったんだけど、
そら、ね、
豆ってどうやって食べたらいいだろう、そら豆、ね、前なんかで聞いて、名古屋の人だったらそら豆味噌煮みたいなんとか、うん、そら豆の美味しい食べ方ってオーブンでそのまま皮あのなんか、うん、
さやのまま焼くっていうのもありますよね、はい、
そら豆いっぱいもらって嬉しいなと思っているところなんだけど、う
ん、ね、なかなか、うん、あんまり私もバリエーションがなくて単にこう湯がいてとか
そのままで美
味しいもんね、お出汁でとか、うんうん、
そら豆のスープとかも
ミキサーでね、
うん、
やると多分どれも美味しいかも、
うん、
あとはもうちょっと前の4月ぐらいやったらあのホワイトアスパラガスが美味しかったです。
え、日本でそんなホワイトアスパラ売ってる？
発見したんです、これが。
あ、そう？
たまたまスーパーに行って、うん、いやそんなにたくさんはそもそも香川県でホワイトアスパラガスっていうのは結構コンスタントに作ってて、うん、でもホワイトアスパラガスって結構その皮が硬いんですよ。
そうですよね、うん、
なので結構そがないといけなくって、うん、そうするとあんま細いのだとあれで、
うん、
それでなんかたまたまこの4月ぐらいにスーパーに行った時に、うん、あっちの島根県の方からの、ホワイトアスパラガスが直売産直ってやつですよね、うん、それで来ててパッて見たら
そんな 1.8もっと2センチ
ぐらいのものすごい太いのが売ってて、これは買わざるを得ないとか思って、うん、それで買って、それでまあオーソドックスにこう、うん、ホワイトアスパラガス茹でるんですけど、皮むいて、うん、その皮も茹でる時に一緒に入れると香りが良くなるんで、うん、それで茹でて食べたらものすごく美味しくて、
何つけて食べるの？よくマヨネーズに気をつけ
て。そうですね、オランデーズソースっていう
オランデーズ
ソースって、そのホワイトアスパラガスがまあオランダなんかでもよく食されていて、その周辺のまあもちろんドイツとかでも食べてはるんですけど、そのオランダでよく食す時に使われるソースがオランデーズソースって言って、その卵とオイルとか入れながらこう
オリーブオイル
泡立てていく感じでしたかね。私もめったに作らないんで、作っては忘れるオランデーズソースの作り方を忘れるんですけど、検索していただいたら多分すぐ出てくると思うんですけど、
昨日百貨店で紫のアスパラつけて、はいはい、結構それはイリノイでよく売ってるんだけど、日本もなんかそういう意味ではアスパラも種類が
増えてきたかな。紫のアスパラガスはどうやって食べるんですか？
別に特に違うことはないと思うんだけど、
あれはやっぱり皮も、
昨日買ったのは細かったんで、そんな、なんか皮取ったら中身が、
あ、じゃあ皮むかなくても食べれる、
うん、普通に湯がいて食べれるかな。そんなで他に最近のなんか辻野さんのハマっているものとかハマっていたものとかありますか？うんうん、
いやまあハマってるというか
さっき何を今話そうとしているかエアープランツっていうものを辻野さんが何年か前にハマっていたというのを聞いて、私の家に今エアープランツというものがあって、そのエアープランツは何だという話をさっきからおしゃべりでしてたんですけど、
そうですね、エアープランツっていうのが私の知ってる限りではこの 1,2 年の間に2回流行ったんですけど、その前に流行った時があって、
日本で、
そう、日本 でその時に私はちょっとこう惹かれて、
うん、
でそれでちょっと購入して、
流行ってたの全然知らなかった。 その時エアなんて言えばい
い、エアプランツ
っていうの、
はい、
うん、
そうですね。
あ、で購入した、
でそれで育ててた時があったんですね、
うん、エアプランツは日本、私も知らなかったんだけど、なんて言えばいいんですか、エアプランツは説明っていうの、空気を、空気で生きてる植物とそのままでは呼んでしまいます
が、そうですよね、うん、あの普通の、普通のっていうか、まあ一般的なその、あの水やりをこう一生懸命やってやる植物と違って、エアプランツっていうのはその空気中の水分を取り込んで、
うん、
こう成長していくっていう、
あ、
そういう植物のようですね。
あ、じゃあ光とかも、
はい、まあ、もちろんそうですね、うん、はい、でもその多分その光の必要度合いも、まあ、そのエアプランツの種類によって違うんじゃないかなと思いますけど、う
ん、じゃあ辻野さんが育てていたエアプランツってどんな形態なんですか。全然想像が聞いてる人はつかないと思うんですが、
私が育てていたのはカプトメデューサっていうエアプランツと、
うん、
薄ネオイデスっていう、
薄ネオイデス、
イデスっていうやつで、うん、でエアプランツにはあの2種類あって、その葉っぱの色ですかね、うん、で一つは銀葉系のエアプランツで、もう一つは緑葉系で緑色の葉っぱ、
葉っぱの色で、
そうそう、うん、葉っぱの色で2種類に分かれてる。
銀葉系は、
はあのこの薄ネオイデスで、麦子さんが持ってる薄ネオイデスは、うん、ちょっと銀色っぽいですよね、葉っぱの色が。
その、
あの緑色の、
まあ、よくわからないので、あの
ちょっとこう白っぽい感じで、
そうかもしれない、
そうです、
はい、
でその2種類葉っぱの色でこう分かれていて、
はい、
うん、でカプトメデューサの方はその緑葉系といって緑の葉っぱの色をしてる方なんですね、うん、でこうあのなんていうかな、
根っこはない、
根っこはないですよね。
それが全然、うん、よくわからなくて、うん、根っこなくて、ま
あ、全身から多分その水分とか吸収する、取り込むことができるから根はいらないってことですね。根っていうのはだいたい養分とか、そもそも土の中で根を張って、うん、そこから水分とか養分とかこう吸収するんですよね、
はい、
だからそれをする必要がないから、多分根っこがないのかなとは思うんですけど、
地上に、地上、海の中とかじゃなくて地上に生きてて、
うん、そうですね、
だと思うんですけど、私が手作り地で見つけたのも貝、あのオブジェとして貝にくっついてつけてあって、うん、で生きてるかどうかよく分からなくて、エアプランツっていう名前をそこで初めて聞いて、霧吹きでシュッシュッと1日1回でもかけてもらったら大丈夫ですよって言われて、
そうですね、
だからでも時々3日4日忘れてしまうんですね、うん、なんか植物っていう意識がなくて、うん、で今それが飼った時から生きて、どんな息をしているのか、生きてるのか、成長しているのか、もうなんか亡くなってしまったのかよくわからないんですけど、生きてる証拠っていうのはエアプランツにはあるんですか。
そうですね、
あのでそういうのをこう疑問を抱きながら、あるお店に、服を売ってるお店があって、服屋さんなんだけど小さな、でちょっと寄った時に、うち の, あのパートナーが植物大好きでエアプランツも好きでっていう話になって、であのエアプランツはなんか増える時にこうポコッと外れる、
うん、
なんか、
はい、
でそれそうやって増えるんですよって言われて、私確かにさポコッと外れたことがあって、あちぎれてしまったと思って捨ててしまったことがあるんですけど、増え方もそういう不思議な増え方をする、う
ん、なんかあのカプトメデューサもあの花が咲いた後にその子株ができるんですけど、でだからその花咲いた方が親株として、うん、で子株がポコッとできて、でそれで最終的にはその親株の方が枯れていくんで、でもこれあんまり早くに話しすぎると子株が成長しないので、しばらくは一緒にしてる方がいいらしく、
うん、
でそれで最終的にはその子株の方がポコッと取れて、こっちだけ子株だけでまあ成長していくということなんで、その 麦子さんが捨てたのが親株だったのか子株だったのか。
そっか、私ちぎれてしまったと思って全然あの知識がなかったんで、そういう不思議な植物がちょっと流行っていて、また流行りかけてる。多分日本の場合はいろんなその植物としてだけじゃなくて、それとなんかを組み合わせて、あのなんかすごくおしゃれに、
そうですね、
してるんでしょうね。部屋の中でできて、だから白い、どっちかというと白い壁で畳の上というイメージじゃなくてっていう印象を、
なんかこうちょっとつるしておしゃれにとか、まあ、あの流木にくっつけてとか、なんかね、なんかそれでちょっとインテリアっていうか、
インテリアで
工夫して、
布もちょっと工夫してとか、
そうですね、多分そういうので楽しんではるんちゃうかなと思いますけど。
その後そのエアプランツはどうなられたんですか。
その天井を全うしたのかどうかわからないんですけど
消えてしまった
そう、なんかその花を咲かせてからやっぱり枯れていって、でこの小株がやっぱうまく育たなかったんですね。しばらくこう大丈夫やと思ってたんですけど、なんか小株の成長があんまりうまくいかなくって、最終的には親も子もちょっと、
ちょっと亡くなってしまったしま
ってごめんなさいとか思ったんですけど、でも2年ぐらいそれで、
あすごい、
だから頑張ったかなとか、
で時々水につけて、
そうですね、はい、
そしたらさっきブクブクっと息をしてる様子が伺えた
って、はい、時々そのバケツか何かにこう水を張って、そこに夜ポンと入れといて、ソーキングっていうんですけど、でそれで朝また取り出して、でその時ちゃんとしっかり乾くようには してあげるんですけど、
一回乾かして、
はいはい、そうじゃないとこう腐っていくんで、例えばその
どうやって乾かすんですか。
いやそのまま置いといたらいいと思うんですけど、はい、だからその葉っぱと葉っぱの間に例えば水が溜まってたりなんかのが続くと、やっぱりそこから腐ってくるんやと思うんですけど、でもその薄根をいいです、麦子さんが持ってる方はなかなか育てるのが私にとっては難しくて、あのカプトメデューサのように花が咲くまでは全然いかなく
て。花咲くんですか
と思うんですけど、薄根をいいですも多分咲くかな、どうかな分かんないですけど、とにかく薄根をいいですは短命でした。
短命でした。ちょっとあの今日帰ったらチェックしてみようかと。じゃあそうやって旬のものとひっそりエアプランツっていうことで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。